西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はエアブラウン株式会社の本社にお邪魔してですね、リプロダクションチームの後藤珠美様、そして足立武人様からお話を伺います。で、今日のテーマは着床前診断の生検で使用されるレーザー技術についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今日は銀座にありますエアブラウン株式会社の本社にお邪魔しております。そして目の前にはですね、リプロダクションチームの後藤珠美様、そして足立武人様からお話を伺うために来ていますが、ご紹介それぞれお願いできますでしょうか。
エアブラウン株式会社の後藤珠美と申します。私の所属はですね、この銀座ではなくて科学技術研究所、名前は素晴らしいんですけれども、場所は大田区にありまして、そこで主に学術とかあるいは薬事とかそのようなものを担当しております。今回はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
私もともと研究畑でございまして、そういう、経験知識なりを今の仕事に生かせればと思いまして、アイジェノミクス様との出会いにもつながったわけでございます。よろしくお願いします。
お願いします。で、続きまして足立さん、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。エアブラウン株式会社の リプロダクションチームの足立と申します。よろしくお願いします。私は主に、本社とあとその現場を回って営業ということで、仕事させていただいております。よろしくお願いします。
お願いいたします。そして、エアブラウン株式会社様はどんな会社さんなのか、ぜひご紹介いただけますか、足立さん。
はい、わかりました。はい、聞き慣れない名前だと思うんですけれども、我々エアブラウン株式会社というのは実は歴史はすごく長くて、もう創業してから70年以上経っている会社になります。で、我々実はこの不妊治療関係の商品だけではなくて、はい、幅広い商品、化学品であったり、自動車関係なんか実は本当は強いんですけれども、はい、そういった商品を海外から輸入して、日本の皆様にお届けするという、商社業をやっている会社で、我々ではその中の不妊治療を担当している、部門の、人間ということになります。
不妊治療機器 の、いわゆる草分け的存在とでも言いますか、その米国のハミルトン本社の製品を扱っておりまして、どういう製品かと申しますと、精子の運動機能をですね、コンピューターで解析する、それを世界で初めて、商品化した会社でございまして、その製品を扱うということで、それなりの知識と技術を皆様にお伝えしなければならないという使命感を持って、やらせていただいております。
はい、
ありがとうございます。
エアブラウン社のお二方と、はい、トシさんがお知り合いになられたきっかけってどんなところなんですか。
そうですね、はい、ですね、思い出すと2017年かなと思うんですけども、学会ですね、初めてアイジェノミクスがですね、ブースを出した、日本支社として初めてブースを出した時にですね、知り合ったのがエアブラウンさんの後藤様と、足立さんになります。
はい、
で、その時にですね、ブースの方見させてもらった時に、レーザー PGTA という着床前検査の時にですね、細胞をこう切る必要があるんですけども、その時に使うレーザーを出してらっしゃったんですね。 で、そこで私たちどうしてもこう PGTA っていう検査をですね、クリニック様に話しに行こうと思ってもなかなかそういう機会がやっぱなくてですね、これはどうしてもどこかとこなきゃいけないと思っていて、会った時にすごく優しく接してくれたのがこのお二方だったんです。そこからですね。
そうですね。私どももですね、まあ、レザーという、まあ、いい機器を持ちながらですね、その技術を伝えられないことに、非常に、焦燥感を感じておりましてですね、機械とともに正確な技術を顧客の皆様に届ける。で、それはひいては患者様の、ためにもなるということでございまして、で、まあそういう部分で、松岡様と非常に意見があって、それで、何回か、バイオプシーのワークショップを、開催させていただいておりまして、今はもう、非常に、冗談も言えるような、楽しい中に、なさせていただきました。
いや、本当に優しいお二方で、心から話ができる。うん、やっぱね、いろんな企業の方と話すときって、やっぱりこうね、心の内を読んでしまったりとか、ね、お互いに伝えたりするんですけども、それなく話すことができます。ではですね、この、御社のですね、製品のラインナップについてご紹介お願いできますか。
はい。私どもは、リプロダクションチームということでございまして、うちの、部署に来ればですね、不妊治療のあらゆるソリューションがあるような形を目指そうということで、培養液あるいは凍結保存液、消耗品に至るまで手を広げて、世界で非常に評価されている商品を患者の皆様にお届けしようと日々努力しております。で、まだ足りない部分はあるんですが、中でもこのレーザーは私どもが非常に自慢のといいますか、お客様からの評価も非常に高い機器でございますので、詳しいことは足立の方から紹介させていただきたいと思います。
その中で、今回ちょっと取り扱っていただけるっていうことの、レーザー、顕微鏡に取り付けるレーザーなんですけれども、はい、そういったものであったり、後藤が先ほど申し上げたもの以外にも、比較的その高額な不妊治療の現場には、なくてはならないような機械類も扱っております。
はい。
で、その辺のそのご紹介をちょっとさせていただける、お話をさせていただけるということで、光栄でございます。
このレーザー、名前なんて言うんでしたっけ？
ライコス DTS と。
はい。ライコス DTS。はい。私もですね、いろいろクリニック様を訪問すると、ライコスさんを導入してる皆さん、よくあります。で、このレーザーですけども、実際にはアシストハッチングに使われることが多いかと思うんですけども、はい、実際、クリニックさんの、バイオリスさんの声ってどんな感じですか？
そうですね。我々今現在扱っているものっていうのは実はその第2世代のレーザーになりまして、実は昨年の8月から新製品を導入して販売しているんですね。レーザーの歴史って比較的長くて、この不妊治療の世界でももう20年ぐらい使われているのかなと思います。ただそれが本当にここ数年というところでさらに進化したものというのが出てきていて、それが我々のライコス DPS のその一つになるんですけれども、これに関しましてはそれこそその本当に昔はレーザーを使うというのは現場の方、医療の現場の方、廃培養士の方にとっても比較的そのスキルのいる、もともとたくさん作業ある中でその作業を覚えていただくというのは大変なことだったんですけれども、このライコス DTS というのは非常にその感覚的に使っていただけて、さらに画面上でそれこそその本当に打ちたいところに簡単に打てるような一つの場所に出るわけではなくて、ちょっと後ほどもう少し細かく紹介させていただきたいんですけれども、画面上でも本当に培養士の方が打ちたいところにレーザーを打てるというようなシステムが導入されているので、非常に便利になったなというお声をいただいていると思います。
引き続きエアブラウン株式会社の本社にお邪魔し、リプトラクションチームの後藤珠美様、足立武人様からお話を伺います。
バイオプシーワークショップについてのお話をさっきさせてもらったんですけども、実はですね、先週このラジオにですね、出ていただいたのが、IBF 大阪クリニックの小林さんでして、はい、で、もう私たち何度もですね、講師として小林先生来てもらって、バイオプシーワークショップを、しました。で、もう、7回、8回、結構な回数
に、ね、もうね、やってますよね。
やりましたね、はい。で、やっぱりですね、あれを行うことで、各培養士さんから、とてもためになったっていう声もね、たくさんありましたね。ああ、はい、いった少人数でやることが、すごくやっぱり意義があって、
そうですね。
で、その後、各培養士さんたちのコミュニケーションもね、ネットワークも出来上がるっていう、もう2つの、いい点があったかなと思っています。で、後半はもっとこうレーザーについてお話を伺いたいんですけども、私本当にレーザーについては全く、いつも普段発表の、こう説明をですね、聞いてるだけで、はい、レーザーについては本当にわからないんです。
そう、実際ね、またその、バイオプシーのね、このワークショップの中の話ですけれども、たまたまちょっとその別の部屋でね、そのやってたりとかしますしね。
そうなんです、
そうなんですよ。そうですよね。はい。
これもうちょっと聞きたいんですけども、はい、さっきお話したと思う、レーザーの歴史は実は20年。前からあるんですね。
そうですね。もともと不妊治療に導入されてきたっていうのが本当にその20年、もう少し短いかな、ぐらいだと思うんですけれども、もともとはやはりその実験動物の方で使われてたんですよね。それこそその大学の医学部の実験動物のその施設とかで、マウスであったりとか、ラットであったりとか、はいはい、そういったところで使われるようになったのが初めて、で、そこから、こういった便利な機械をその不妊治療の世界でも、ということでその導入が進んでいったと聞いています。
そうなんですね。そしたらその不妊治療の技術はもともとは家畜、そういった動物の実験で使われて、でそこでレーザーの技術っていうものをどんどんどんどん進化していって出てきたと、はい、そうですね、はい、そしたら今ライコス、はい、今2世代、第2世代なんですけども、はい、第1世代が出たのは、もう5年、
いや、もう第1世代が出たのは、それこそそうなんです、十何年前、
なるほど、
はい、数年前ですね。
もうそしたらその時点で、はい、打ちたいところにレーザーを当てたいところにできるような技術があったと、
ですね、その当時はかなりスキルが必要だという話先ほどさせていただいたんですけれども、顕微鏡のその細かいところ、その聞いている方がその分かるかどうか分かんないんですけれども、うん、実はレーザーの方はずっと当たるところが固定で決まったところなので、はい、受精卵の方を動かしていかなければいけないという技術だったんですね。
当てたいところに
卵を持っていかないといけないっていう作業が必要で、はい、これはやはり非常にスキルのいることだったなと思いますね。で、それが新しいその第2世代ではむしろそのコンピューターも一緒につないでおりますので、コンピューターでモニター上にその受精卵を映し出して作業をしていただくんですけれども、そのモニター上で指定した好きなところに対してレーザーの方が動いて打ってくれるというようなシステムに、もう今ここ、昨年、我々の商品は昨年から変わっておりまして、非常にその、使っていただくのに簡単になっているというところがあるかなと思います。
それは便利ですよね。さっきちょっと本社のホームページを見てですね、はい、製品についても写真見てたんですけども、当てる範囲も変えれるし、出力ももちろん変えれるし、はい、といった形なんですよね。
そうですね。同じ力で、当て続ければいいというものではなくて、やはり特にそのバイオプシー、生検では、細胞にかなり近いところに対してレーザーを当てていく必要があるので、弱くてその影響の範囲が少なくなるような、強さに出力に変えてあげるとか、逆にその元々のそのレーザーの用途っていうのはそのアシステッドハッチングなので、その時には透明体に対して当てるので、より強めの力で、むしろその作業が早く終わる方がその受精卵にとって優しいということで、強く当てられるような、そういうものっていうのが簡単に画面上でその変更できるような工夫をされている商品になります。
なるほど。確かに培養環境から一回出さなきゃいけない、なので、そのアシストハッチングにせよ、生検技術にせよ、できるだけ短い時間で済ませることが必要であると、で、それに適した、もうシステムに今はなっているということなんですね。これレーザーってなんかこうダメージがあるようなイメージもちろんあるんですけども、はい、出力はこう変えれるんですね。強さっていうのを、
そうですね、聞いてる方なんかにすればですね、受精卵に卵にレーザーを当てるってどういうことなんだと思って、うんね、正直怖いなと思って聞いてらっしゃる方いるんじゃないかなと思うんですけれども、本当にその辺というのはもう間違いなくその安全に使えるように工夫をされておりまして、でさらにやはりその培養士の方々 その技術の高さにも頼っているところは正直あるかなと思います、うん、で我々はその高い培養士の方々 その技術をさらにその時間を短縮したりとか、他のことにですねその意識が集中していただけるように、はい、簡単に使っていただけるそのレーザーと用意して、うん、そちらでその受精卵卵の状態でもより良い、その管理がしてもらえるようなということで、うん、はい、やらせてもらっています。
ハミルトンっていう会社さんからこう来てるんですよね。でそのハミルトンっていう会社の、技術はすごい高いものだと。で実際日本でこう提供していくときに、はい、これ英語かなって思うんですよ、はい、英語システムが英語だったり、はい、それはやっぱり英語ですか、その日本語になってないとか、
そうですね、最初はもう英語で来るんですね。でもちろんその我々は、その完璧ではないですけれども、ある程度英語を、ね、その勉強して理解できるようにはしているんですけども、はい、さらにその現場にお届けするときに英語のままでは大変なので、実は数年前までは我々自分で翻訳して、日本語になったものっていうのをその、はい、取扱説明書をその現場に提供するようにしておりましたし、最近は少し会社の方も認知してくれて予算を出してくれるようになったので、プロの翻訳の方にお願いして日本語化したものっていうのをその提供して、その辺は問題なく現場で使っていただけるようになっているかなと思います。
いいですね、培養士さんたちはすごくやっぱり、若い方も多いですし、はい、あと一般の方もいるんですけども、で早くその技術を習得しようとされるときに、はい、そういったのがあるとすごいスムーズに、ね、習得されて、はい、でよくこう機械を切り替えたときとか、はい、ね、製品を切り替えたときによくあるのはやっぱりクオリティが上下する、はい、それをなかなか小さくできるっていうのはやっぱ国としてはメリットだし、患者さんにとってもメリットだし、はい、ということで、いいと思いました、はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
来週もエアブラウン株式会社のリプロダクションチーム、後藤智美様、それから足立武人様にお話を伺います。次回は男性不妊のための不妊治療機器についてということで、トシさん、
はい、はい、そうですね、なかなか男性不妊のための機器、とかにはですねないんですよね、はい、で、検査としてはないんですけども、今回このエアブラウン社はですね、持っているということで、ぜひお話を聞きたいなと思い、来週テーマにしました。
この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。また、ラジオライブラリーによる配信も行っています。FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。